プコン IR セミナー。この番組は証券コード5075、名称ネクスト上場アップコンの IR 活動の一環としてお送りします。お話はアップコン代表取締役社長の松藤信和さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は12月13日に横浜で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
アップコン IR セミナーです。お話は証券コード5075、名称ネクスト市場上場アップコン株式会社代表取締役社長松藤信和さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は桜井英明さんです。ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。アップコン株式会社代表取締役社長の松藤と申します。よろしくお願いします。それでは、説明を始めさせていただきたいと思います。まず会社ですけど、先ほど申したように川崎市にあります。2003年に設立されましたので、1月末決算ですから今期今第23期目となります。従業員48名ですね。で、何をやってる会社なのか、広く言うと建設業の中に入ります。で、ただ物を作る建てるという建設業ではなくて、維持補修業務になります。どうやってるのかはまた後ほど説明します。で、また後ほど出るんですけど、最近起こったことでは、今年の9月に株式分割3分割をしております。会社の経営方針、スピードと環境を重視した経営を行い、社会貢献の高い研究開発型企業となることを目指す。研究開発型企業って何なんでしょうかと、ということをちょっと後ほど説明します。基本理念、健康第一、安全第一、家庭第一ということをずっとやってきております。アップコンのビジネスモデルを説明します。アップコンはこの施工と研究開発の2本柱でやってます。我々のビジネスモデルというと、どちらかというとですね、建設業なんですけど、製薬会社をイメージしてください。製薬会社さんというのは当然薬を作って売りますよね。で、最終的に大衆薬となって皆さん薬局で買っていくわけです。で、それを買って、お金が回り回って製薬会社さんに行きます。製薬会社さんどうするのか、薬を作るだけではないです。その売上利益から一部って言ってもすごいお金です。何百億と、一社でですね、研究開発に投資してるんです。次の新薬を研究するわけです。新薬を研究開発して出さないと製薬会社さんってどうなるか、ジェネリックが出てきちゃうんです。だからジェネリックはもう前ある薬の真似をしていくわけですから、研究開発そんなにいらないんですね。なので製薬会社さんというのは絶えず研究開発をしないといずれ追い越されていってしまうわけです。我々の会社も同じようなビジネスモデルです。今沈下修正という事業をやっております。コンクリートの床を持ち上げていくんですけれど、それだけでやっていったら多分30年で終わっちゃうんです。どんな建設会社さんもいい施工方法っていうのを開発するんですけど、だいたい30年ぐらいでそれ1本だと会社なくなっちゃうんですね。なので我々はウレタンを使って新しい研究開発を土木建築業の中で使えるようなことを開発していきましょうという唯一の会社になっています。これ実は世界で唯一です。ウレタンの研究とか、あるいは製造している会社はもちろん日本にも世界にもあります。そのウレタンを使って土木建設業に応用できる工法を開発して、それを実際にやっていく会社はアップコン一社になっております。で、その施工で出てきた売上をその研究開発の方に一部投資して、そしてその投資して研究開発によって新しい工法を開発したらどうなのか、一社しかやってないのでその工法で独占企業になれるんですね。 後ほど独占企業となっている広報というのをまた説明いたしますけど、それでまた利益を施行して利益を上げる、これをぐるぐるぐるぐる回しながら持続的に成長していきましょうというビジネスモデルで来ています。で、そのじゃあ広報、どういう広報なのかというと、アップコン広報というんですけど、向かって左側の床、このグレーのがコンクリートの床の断面だと思ってください。で、こんなにたわんだ床なんてあるのかって、なかなかないです。今皆さんのコンクリートの床もまっすぐですよね。これここ5階なんで、ここのこういう上の階の床、まあほぼたわまないですけど、たまにですね、1階の土間床と言われている床がこうたわんだり斜めになったりします。なんでかというと、まあ昨日、おとといですか、もう青森の方地震ありましたし、去年の1月は能登で地震ありましたし、この辺は首都圏直下型地震心配ですし、大きいのは南海トラフとかあります。地震が起こると地盤が緩くなって、そしてその上に乗っかってたコンクリートが下がる。でも地震っていうのは毎日毎日起こるわけじゃないです。もう一つはやはりもともと地盤が軟弱である、田んぼとか、田んぼを造成して、例えば国道沿いにホームセンターを建てたり、パチンコ屋さんを建てたりとかいっぱいあります。そう、普通の住宅もそうですね。田んぼを埋め立てて、そして盛り土をして造成して住宅をバーッと建てたりすると、そこは軟弱で床が下がりやすくなっています。まあ、きちっとした建て方をやってれば絶対下がらないような家っていうのも建てられるんですけど、それはもうコストとの兼ね合いなので下がってしまいます。で、そういう時に下がった床を直すんですけど、今までどうしてたか、簡単です。下がった床、たわんだ床、壊せばいいんです。壊して新しく作り直せば当然新品でまっすぐの床ができます。でも、じゃあ皆さんが例えばお近くで、行ってるスーパーマーケットの床が下がってたとしますよね。で、じゃあこれ下がってるから壊してまたまっすぐにしようと、そうしないとたわんだ床だとどうなるのかというと、ショッピングカートがですね、こうやって押して歩いていってパッと手を離すと、下がってる床だとスーッとまっすぐ行かないで斜めに行って棚にゴツンと当たっちゃうんです。そういうような床を、じゃあスーパーの店長さんは知ってるんだけれど、直さないといけないと思ってるんだけど、どうするのか、絶対直さないんです。なんでかっていうと、スーパーだったら多分1ヶ月から2ヶ月お店休まないといけないです。1日の売り上げありますよね。それが何ヶ月、1ヶ月2ヶ月ゼロです。それだけじゃないです。近所にそこに卵や牛乳を買いに行く、近所の人たち、店長さんが2ヶ月卵食べないでくださいって言って絶対無理ですね。そうすると他のお店に行って買っちゃうわけです。そうすると、ちょっと遠いところだったんだけど、今まで行かなかったんだけれど、こっちのお店の方がいいよねってお店変えちゃう場合があるんです。それがスーパーだけじゃないです。例えば倉庫、工場、お客さんがここの工場でやっててもらったんだけど、こっちの工場の方が良かったよと思ったら、新しく床を作り替えてももう戻ってこないかもしれないというリスクがあるので、店長さんとか工場長さんとか倉庫の管理者の人は床が下がってても怖くて直さないんです。で、それを我々は床の下に特殊な発泡ウレタン樹脂の液体を入れるんです。液体をコンクリートの下の土間に入れて、土のところに入れて、それが膨らむんですね。膨らむ、ちょうどパンケーキぐーっと回してバーっと膨らんでいくような時、ああいうような感じで下からウレタンが膨らんでいくんです。その膨らんでいく力が強いんですね。それを開発して、で、コンクリートがたわんでても、それをウレタンでまっすぐに持ち上げるだけじゃない、たわみもなくしてフラットにしていくんです。それがプラスマイナス1ミリの精度でまっすぐしますよ。そうすると上にあるスーパーマーケットの棚であるとか一切動かさなくていいし、例えばスーパーが夜の10時に終わって朝の例えば9時から来ます、じゃあその夜間で直しちゃいましょう。それだけじゃないです。実は24時間のコンビニでも我々やってるんです。お店を休まず24時間休まず。それはどういうことかというと、非常に安全な工事なので、施工をやってる人の周り、そうですね、 1.5 メーターぐらいは近寄らないでください。でもそれは数分で終わりますよと、一箇所ですね。なのでそこの棚のもの取りたいんだけど、ちょっと待ってください、ですぐ終わります。 で動いたらはいどうぞっていうような形でできます。そういうところをの メリットがあるんですね。で下から持ち上げてまっすぐする、こういうアップコン工法を我々は事業としてやっています。どういうところをやっているのか、民間と公共に分けています。民間は工場、倉庫、店舗、それから、住宅、東日本大震災の時に浦安の方で住宅が傾いたってお聞きだと思いますね。液状化という言葉がポピュラーになったのはもうその頃からなんですね。それよりも前は液状化という言葉を知っているのはもう本当に建築とかやってる専門の人しかあまり言わなかったんですけど、液状化で下がっているような住宅とかも直しています。公共工事一番多いのは道路ですね。ネクスコさん、高速道路、ネクスコさんはもう全てもう本当に東、中、西全部我々でやっております。であとは、空港、空港だともう主な空港、成田、羽田、新千歳、仙台、中部、関空というところをやっております。それから、あとは学校、それから防衛施設、港湾で、あと農業用水路トンネルというのは後で出てきますのでまた説明します。でアップコン工法がどうして従来工法に変わって我々を採用するのかということをちょっと説明しますけど、1,2,3,4 とあります。炭鉱機、操業止めない、高い技術力、施工体制がコンパクトってありますけど、この 1,2,3,4 のうち 1,2 がもう本当に特徴で、炭鉱機であると操業止めない、先ほどもスーパーの話で業務を止めなくて施工できますよ、だったらやろうかなっていう店長さんがいたり工場長さんがいたり倉庫の管理責任者の方がいらっしゃいます。皆さん床が斜めになってる、あるいは段差ができてる、悪いっていうのをご存知なんですね。働きづらいし、なので業務を止めなければやりたい、もうここが一番の我々の強みになっています。であとまあ高い技術、当社の下請けというのを使ってないので、全部当社の正社員、今10月時点48名ですね。で、そのうち33名が技術部、施工をやる人間になっております。で全部自社の社員が施工をやっております。もう一つですね、我々 の最初でした企業方針の中にスピードと環境を重視した経営を行いっていうのがあるんですけど、会社を作るもともとの発端が、ウレタンがノンフロンであるウレタンを開発できるか。ウレタンというのはもともとフロン発泡というフロンガスを出してたんです。フロンガスというのは地球温暖化にものすごく悪影響があるんですね。我々が会社を作った23年前、ちょうどアスベスト問題、小泉総理が、大臣だった、総理大臣だった頃、アスベスト問題が起こってて、アスベストっていうのは断熱材として非常に安価で性能が良くて取り扱いしやすい夢の材料だって言われたのが今発がん性物質で、アスベストを使っている建物は、新築を建てるよりも、解体するのにコストがかかっちゃいますよというふうになってしまっていますけど、この、ウレタンも昔のウレタンというのはフロンガス発泡というのがあって、ウレタンの、粒というか、ね、泡になって泡の塊なんですけど、その中にフロンガスが内包されてるんですけど、壊すとフロンガスが大気中に出て地球の中になってしまう。でこのフロンガスがゼロのもの、完全ノンフロンのウレタンを開発することができるかっていうのがアップコンの発端でもあったわけですけど、それを材料メーカーと開発して完全ノンフロンの材料で沈下修正をやるということで、2003年にスタートしました。もう一つはですね、それが認められて、あと、CO2 を、それでさらに CO2 も従来工法、コンクリート壊すやつで 90% 削減するということで、3年前ですね、2022年にちょうど先週、昨日、ビッグサイトでエコプロという展示会があったんですけど、エコプロのアウォードというのもいただいております。業績の推移です。今期の予想が今年2回情報修正いたしました。当初機種はですね、今期は10億の売上予想、 を計画してたんですけれど、12億になって先月に2回目の情報修正して13億2千と営業利益で3億5千で2期連続過去最高売上最高利益という形になっております。で、まあ、各指標も第2クォーター段階でほとんどが前年を上回ってますよという感じです。まあ、こういう形で先ほど申したように当初10億だったんですけど12億になって、まあ、13億2千円ですよという形です。今年中期計3年の中期発表したんですけど、それは10億12億13億15億という形だったんですけど、ちょっと初年度でちょっと13億も超えてしまったので、まあ、今後ちょっとどうなるのかというのもあるんです。どうなるのかというか売上がですね、我々、まだ10億ちょっとの会社ですから、大型案件が入るとドーンと増える傾向にはあります。で、今年、3件ほど大型案件が入ってきて、それが売上に大きく貢献いたしました。で、チャートなんですけれど、この間、3分割をしていましたので、数値が、3分の1の数値になっております。で、一番右が11月28日現在で1009円なんですけど、昨日の時点で1070円かな、9月のこの時ですね。で、1600、これ3分割前だと1632円、3分割して数字は1632円が、上場来最高値で、今年すごくこの時期上がったんですよ。で、それは途中にですね、 IR 名古屋で IR エキスポというところも出ましたし、その前に、大型案件受注だとかいろいろ発表が重なって、で、今度3分割をして、あと立ち上がり分配というのも行ってちょっと下がっちゃいました。結構掲示板でいろいろ言われた時期なんですけど、証券会社の人は掲示板見ちゃいけませんって言うんですけど、私上場した日から毎日見ているんですけれど結構心も強くなりましたいい時はいいんだけど、悪い時こんなに書くのかっていうのがあるんですけれど、でもそれを書く人の気持ちも汲み取りながら株価を上げていこうとは思っております。成長戦略、成長戦略3つあります。視野拡大、研究開発、社内 DX 化ですね。で、この中で、研究開発を先ほど申しましたけど、ベトナムでも施工をやっております。で、事業化したプロジェクトのうちの一つがダンタンというのがあります。これ車坂道を作るんですけど、例えば今私段差20センチぐらいのところ段差ありますけど、ここ車通れないですね、この段差だったら。ここをスロープを1時間で作っちゃう。一番最初に発想したのは東日本大震災の時です。だから13年ぐらい前の話ですね。でもこの、研究開発を加速したのは、去年の、能登半島地震で、なんであんなに復興復旧が遅いのかと。それは復興復旧、我々も今も言ってますけど、建設会社の人が行こうにももう道路が大渋滞なんです。1本しかないです。なので普通だと、1時間ぐらいで行けるところが2時間から3時間片道ですね。なので帰りも2時間から3時間、1本しかないから行く時もみんな大渋滞で、帰りも大渋滞で、他の道が車で行けるようになれば全然分散していけるんだけど、直してない。で、じゃあ誰が直すのか。こういう地震とかはですね、ここも首都直下とかあるんですけど、地震とか災害が起こったら、もう国もちゃんと言ってますけれど、自助共助なんですよ。公助は当てにしてはいけませんってちゃんと書かれてるんです。国交省にも公助は当てにしてはいけませんと。で、自助共助なんですね。ですけど地震が起こると早く道路直してくださいって言うんですよ。今だって皆さんもそうだと思うんです。道路を直してくれないと何もできないよねと。で、今このダンタンはですね、我々が持ってるウレタン、二十何年間誰にもどこの会社にも出してなかった このウレタンで注入して発泡していくノウハウを皆さんに初めて公開しましょうと。で、誰もがこのスロープを作れるようにしたら、我々これから来年以降目指しているのは全国で100カ所、主には自衛隊とか消防署とか、あるいは道路のメンテナンスの会社で、もちろんここに今回出てくださった会社の皆さんも自社で持っていいんですけど、注入できる機械のセットと工法が分かる人2人3人分かれば大丈夫なんで、そういうのをセットで我々販売ノウハウを提供しますよというのをやって、全国で100カ所ぐらいを目安にしてやると、例えばじゃあここの横浜で地震が起こってこう断裂ができちゃいました、横浜の消防署自分たちで直せます、自衛隊が来るの待ってなくていいです、まず直します、近隣の川崎もありますよ、だみんな助けに来るんですね。でも能登の場合どうだったか、一番大きな大都市が金沢か富山なんです。でそこまで行って行政に言って何とかしてくださいというのをやっていかなきゃいけないですけど、言いに行くのも時間かかっちゃうというようなことを、まずは自分で今これはですね、例えば沖縄からもうこういうのをやりたいって来てるんです。それも6セット購入したいという、なぜかというと沖縄で何か災害が起こったら空港がやられたら飛行機つけないんですよ。そうすると時間かかっちゃう。そうするとどうしたらいいのか。で、自分たちで道路が直せるようにしたいということで道路関係の会社から来てるんですね。そういう形で自分たちでまず直せるようにしましょうというのを、ちょっとこれから今までのやり方と変えてノウハウも提供しますよという、これがダンタンというやり方です。
社長、15分でできちゃう。
1時間、1時間。
これ1時間15分、はい、作成後15分。
ですね、15分も合わせてなんで、
合わせて、はい、1時間15分、
我々がそれも3人で直すんですけど、到着しましたトラックで、で、準備して注入をして、そして、片付けてる間でこの、この15分の間で片付けをして、そこから撤収して次の段差に行く、それが1時間でできちゃう。
なるほど。物資もすぐ来るようになるし、はい、避難もしやすくなるということ
ですね。そうですね、はい、でそれがこんな大きなトラックじゃなくて、普通のバンぐらいのところに道具を全部入れて3人の人間でできますよということをやっていこうと思っています。もう一つですね、後ろの方にも模型を置いておりますので、帰るときちらっと見ていればいいんですけれど、この道路の陥没、先ほど申した埼玉県の八潮で陥没しましたよね。あれ今年の1月だったんですけど、同じ時期に千葉県の習志野市でも道路の陥没があったんです。でもこれ NHK のニュースでも取り上げられたんです。でほぼ同じ時期なんです。で千葉県は穴開かなかったんですよ。どんどんどん目で見て分かるスピードで、道路が下がっていきます。でそこも危ないよねということで、千葉県の役所の方が定期的に観測に行ってた日に、これ動き始めてるということで、金曜日のお昼で1月のですね、で金曜日の夕方の、6時、うちの会社5時半で定時でほとんど社員が帰っちゃうんですけど、たまたま営業部長が残ってて電話を取ったのが午後6時、次の日の土曜日の朝6時、もう現場で施工やってました。で土曜日日曜日、次の週の土曜日日曜日、4回施工をして千葉の習志野の道路の陥没は食い止めたんです。でその後原因は埼玉と一緒です。下の下水です。下水管が亀裂して土を吸い込んでたんです。で、最終的にどうなったのか、下水管をやり直して道路も新しくなって、7月に、千葉県の、県知事さんが千葉県のホームページで、千葉の道路陥没、道路の沈下修正は収束しましたと。でその時に国土交通省が、全国の国道を、調査しなさいと、で特別な予算を出して、でそれの結果の発表が、先月ぐらいですかね、あって、全国で5カ所、大きな陥没、空洞がありますよと。でもそれは、もう直しました。であと他にあるのはそんな大した空洞じゃありませんよというのが新聞とかでも報道されたんですけれど、 実はですね、こういう報道しかできないです。国土交通省はここ例えば見つかった瞬間に、国道何号線のどこどこは大きな空洞がありますよってなった瞬間に周辺パニックになります。土地の値段がまず下がっちゃうんでやめてくれなんですね。なので見つかったところは直しましたって言って発表するんです。であと小さなところも問題ないですよって。でもですね、道路の陥没は毎年1万件以上起こってんです。ないわけないんです。なので国土交通省が発表した後でも我々のところには直してくださいと、それも国道を直してくださいというのが来ているんですね。なのでそれがこれからどんどんどんどん直していきましょうというふうになるんですけど、我々が直すのは最終的な直しではないんです。まず陥没しないようにしましょうと。原因は主にはこの下の管なんですね。下水とかいろんな管に亀裂とかが入って土を吸い込んでいってしまうので、で、上の、まあ、アスファルトがドンと落ちてしまう、いつか落ちてしまうんですけど、そういうところを見つける業者さんはいらっしゃるんですけど、直す業者がいない。で、その直すのを我々が行って、これも、まあ、実寸大でこれぐらいだったら先ほどと一緒です。我々がついて直して、はい、さよならっていうので1時間で直しちゃうんです。道路の車線、片側1車線を1時間交通規制をかけるだけでこれは直る。でも管は直ってないですね。でも、小さな穴だったら実は我々ウレタンを管の中に入れないで穴をウレタンで防ぐというそういう工法にもなっています。大きなもう穴だったらウレタンも入っていってしまうのでそれはできないんですけど、ほとんどある小さな穴は、我々が応急的に直します。でその後どうするか、その後は役所の行政の方で予算と時間をしっかりと使って、これ5年でも10年でもこのまましておいて大丈夫なんで、その間に予算を組んで時間を取って周辺の住民の人にもしっかりとお知らせをして、ちゃんとした管からやり直して工事をしてくださいと。今の工事はどうなのか、いつも緊急工事なんですよ。なので突然やるんですね。なのでお金もかかっちゃうし、周辺の人たちもなんで突然この道車で通れないのとかってなってしまうんですけど、そういうふうにならないで計画を立ててやりましょうという工法になります。我々は沈下修正の専門家という形で世の中の地盤沈下であるとか、あるいは新しく道路の段差であるとか陥没であるとか、あるいは電柱の強化であるとかやっていますけれど、ウレタンを使って丸々する会社としては日本で唯一の会社となっております。どちらかというと防衛とか、あるいは防災とか震災とかで何か世の中、変化があるときに我々の株はドンと上がるような銘柄になってますけれど、これからまたご注目いただければと思います。
社長、最後に、はい、これ日本上げろって覚えた方がいいですか、アップコン上げろって覚えた方がいいですか。
続けてください。日本上げろアップコンなんですね。
わかりました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ここまではアップコン IR セミナー、お話は証券コード5075名称ネクスト市場上場アップコン株式会社代表取締役社長松戸信和さんでした。どうもありがとうございました。
アップコン IR セミナー、この番組は証券コード5075名称ネクスト上場アップコンのIR 活動の一環としてお送りしました。